今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月、まだ梅雨真っ只中というところですが、この番組金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、明日明後日はちょっと天候が危ぶまれると崩れるという予想です。そして今日は本当に37度を記録したとも聞いておりますが、もうまさに京都の夏やなというところです。祇園祭の祭り囃子がこう商店街を歩いてますと聞こえてくるんです。なかなかいいなというふうに思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は京都市中京区新町市場を上がる京都印判代表取締役でいらっしゃる高飛由美さんに、ハンコの未来私が作る、そんなテーマでお話を伺います。高飛さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、さあ京都印判、ハンコ作ってたよとか、あ、知ってる知ってるっていう方も、知らないという方もいらっしゃると思うんですが、京都印判ってどんな会社なんでしょうか。
弊社は明治45年に印章業として創業しまして、は
い、印章業、ハンコ屋さん、
ハンコ屋です。
はい、はい、印章、はい、
印章業とそうで創業しまして、はい、今年で111年迎えました。
わー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんか111年っていうと110年よりいいような気がしますが。
本当ですか。
はい、
ゾロ目ですね。
本当ですね。はい、111年。
はい、
はい、
そうです。
そして高飛さんが7代目でいらっしゃるんですよね。
はい、私が7代目に、この4月から就任いたしました。
4月から。
はい、
はい、
そうです。曽祖父が創業しまして、
はい、
まあ、おじからこう代々受け継がれてきまして、昨年、今年の3月まで父親が代表をしていました。
あ、でそうですか。
はい、
そ
して交代しました。
あ、交代した。お父様、はい、ご健在でいらっしゃるんですよ。
もちろん、はい、健在です。
あらあらあら。またその交代したのはなぜなのかとか、まあ、そういうお話もあるかなと思うんですが、
はい、
そのご創業明治45年、
はい、
で111年目を迎えた京都印判さんなんですが、はい、こう事業内容、まあ、ハンコ屋さんですが想像できるんですけれども、
はい、
どんな内容になるんでしょうか。
皆さん多分一本はお持ちかと思うんですけれども、
はい、
まあ、実印であったり銀行印であったり、うん、そういう印鑑と、はい、あとゴム印ですね、とシャチハタ印、
ほう、
あと、まあ、名刺印刷物などを製造販売しております。
ほう、そうするともういわゆる高いものから、はい、簡単なその社員、はい、ゴム印まで、はい、何から何まで。
そうですね、はい、事務周りのものはすべて弊社で製造販売しております。
あ、そうですか。
はい、
ね、最近やっぱり脱ハンコということも、
はい、
今デジタル大臣されてる方がなんかそういうふうに言われたこともありましたけれども、ね、
はい、
ちょっとミキサーさんはまだ、20代30代
な、いくつ。30代30代です。
そうですか、
はい、
ハンコ、私は、実印と銀行印とそれから、まあ、認め印、
はい、
3本しか持ってないですが、
はい、
その30代である兄さん、
はい、
いかがですか。
あ、1本ですね。
1本ちょっと少なくないですか。
あれ銀行通帳持ってます。
持ってます。
そうするとその一本でやりくりしてる。
そうですね、実印、あ、ごめんなさい、日本持ってます。
あ、よかった。
実印と銀行印ですね、
はいはい、
あ、それはよかった、
はい、
それでもなんかた、あの、認めに欲しいところです
よ ね、 そうですね。
え、大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
はい、ハンコはどのようにどういう時瞬間に使うんでしょう？
あの、請求書を出す時に、はい、あの、押すので、はい、あの、月に 3,4 回は押してます。
おお、そういうご身分になりたいですね。え、要はギャラもらう時に、
そうです、そうです、
請求書をまず出してそこに印鑑をして、
はい、
で、領収した時にまた印鑑を押すと。
そういうことですね。
なるほど、は
い、
やっぱり仕事内容に、よ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
よかったですね。でも、はい、あの、20代30代の人、
そうですね、はい、できれば銀行員と認め員1本ずつ分けて持ってほしいです。
いや、これはあの、ちょっとまた戻りますけど、やっぱり私が、はい、あの、実印、銀行員、認め員というように、
はい、
例えばあの、宅配、
はい、
何か荷物を受け取った時に押す印鑑はシャチハタネームであったり、はい、ああ、認め員ですよね、
はい
はい、
それはシャチハタ員で全然結構なんですけど、
ええ、
銀行員って銀行員に届けてるじゃないですか。
はい、
お届け員として。
そうです。
なのでそれを認め員に使うのはちょっと防犯上危ないかなと思います。
これは今日機にあの認め員を買うとい う, いうことでいかがでしょうか。
作りに行きます。
ありがとうございます。
作
らなくても多分認め員は、はい、あの、珍しい名前じゃなければ
そうです
ね、あるっていう感じですかね、
はいはい、
そうですか、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます
。
まあ、今言ったようにその3種類はあの、どんな年代の方もあったらいいなという感じですよね、
はい、そうですね、全部バラバラに3本は持っていただきたいかなと思います。
あ、そうですか、
はい、
どうでしょう、そのハンコ屋さんとして最近の傾向っていうか、はい、なんか、
そうですね、
はい、
まあ、傾向は本当にあの、政府 の, あの発言で、あの、その影響は
結構どうなるかと思いました。
いや、本当にもうペーパーレスというか印鑑押す機会なくなるんじゃないかと思って、本当にもう、いや、ハンコ屋さんっていうものがなくなってしまうんじゃないかと思って、もう結構不安になりましたね。
それは業界の方、一時は本当にどうなるかなっていう、はい、
そうですね、
あ、そういう、こう、社会になるんだなっていう気がしましたね。
そうですね、なる、まあ、ペーパーレスになっていくだろうなっていうのは思ってたんですけれども、はい、コロナでそれがこう一気に加速した気持ちはあります、はいはい、
なるほど、そうですか、出社しなくなって、それで出社せずに、
はい、
何が問題かっていうと、やっぱりその印鑑を押すという、課長が、何かの書類に対して押すとか、
そうですね、
そういう時に不便だとか、いろんなことを解消するために、
はい、
まあ、そういうことがこう加速したっていう感じなんですかね。
そう感じてますね。
そうですか、
はい
はい、まあ、そういう中でも、いろんな印鑑、お店に伺ったら、
はい、
いろんな印鑑の種類ってあるんですね。
はい、そうですね、
はい、
もうプラスチック の, いろんな可愛い模様が入っているものから、
はい、
まあ、象牙ですよね、
もういわゆる、
はい、から、まあ、チタンまで、
あ、
はい、取り揃えてます。
チタンの印鑑、
はい、
チタンというと金属ですよ ね、
そうですね、すごく重みがあって、
はい、
重たいんですけど、
はい、
かっこいいんですよ。
色はまあ、シルバーグレーみたいな、
ね、そうですね、
渋
い
感じですよね、
はい
はいはい、
そうです。もうなんていうんですかね、象牙とか黒水牛とか、
はい、
まあ、いろいろ種類あるんですけれども、
昔からありますね、
それってなかなかこう良さが伝わりにくかったりすることもあるんですけど、
はい、
やっぱ若い世代の方は、
はい、
まあ、見た目かっこいいとか、こう見た目を結構重視されるので、
ええ、
まあ、20歳の成人のお祝いをしたいっていうお客様には、
はい、
チタンをおすすめしたりしてます。
あ、そうですか、
はい、
私ちょっと見せていただいたんですが、
はい、
こうかっこいい男性が パッと、どこから出してくるか分かりませんがあの印鑑ケースと印鑑ケースもチタンでできてるんですよね。
あれはチタンではないですね。
あ、そうですか。
チタンの風な
風な感じで、はい、そうですか。でもこの水釉とか造形はやっぱり、はい、ある種柔らかさがあると思うんですけど、はい、その金属でも大丈夫なんですかね。そのハンコとしての
チタンって、100年チタンって言われてるぐらい丈夫なので、
はい、
一番強いのかなとは思います。
そうですか。
変形もせずに長持ちする素材じゃないかなと思ってます。
そうですか、
はい、
それは実印としてもそのチタンを素材として使えるっていうことですか。
はい、あ、そうです。実印でも銀行印でも認め印でも作ることは可能です。
そうですか、
は
い、これからあれですね。そうするとそのチタンをこうおすすめするっていうのも、
はい、
これからのあり方かもしれませんね。
そうですね。
そうですか、
はい
はい、そして、高橋さん7代目ということで、はい、資格として、
はい、
ですね、これがすごいです。一級印象彫刻技能士というものをお持ちなんですが、
はい、
このハンコ屋さんで資格があるっていうのがよく、そうなんだという言われたら、あ、そういうこともあるかもねって思うんですが、どういうものなんでしょうか。
本当に資格なんてあるのってよく言われるんですけれども、
はい、
ちゃんとした国家資格なんです。
国家資格、
はい、で、3年に1回試験がありまして、
はい、
私も2級を先に取って3年後に1級を取りました。
あ、そうですか、
はい、
京都印判さんのホームページを拝見すると、
はいはい、
そのハンコを作るってこういうふうな作業があるんだよっていうのがあったと思うんですけれど、
はいはいはい、
それを高木由美さんができるということですか。
そうですね、はい、させていただいてます。
させていただいてます。それ最初、2級取られたと、
はい
はい、で、そうです。その1級ってどんな程度のそのレベルというか、
試験内容としては、
いや、他の方も社員さんも、はいはい、皆さんそういう一級をお持ちとかなんかいろいろあるかと思うんですが、難しさで言えばちょっと言わっていただいて、
とても難しかったですけど、
はい、
社内には4人他に有資格者おりまして、
はい、
で一級を取るってやっぱ結構難しいので、
はい、
弊社としては30年ぶりの取得となりました。
すごくないですか。
頑張りました。
頑張りました。しかし、はい、頑張るって言っても、
はい、
どう頑張ったんですか。なかなか頑張るっていう中身が難しいなと。その、はい、技能士ですから。そうです
ね、今なんかでしたら、
はい、
機械でパパッと掘って100円でも売ってるじゃないですか。
ああいうのは安いハンコ は
そういう機械で掘って、掘ったままもう販売するっていう形なんですけれども、
はい、
弊社は陰影を、きっちり一人一人違う陰影を作って、で機械で掘った後にその有資格者が 手仕上げをする、彫刻刀みたいな道具があるんですけど、それで、手仕上げをすることによってこう欠けにくい印鑑に仕上げる、
なるほど、
ということができます。
お料理に面取りという
近いかもしれないです。
そうですか、
はい、
その機械で切ると多分包丁で例えばかぼちゃを切った時のようにま、
はい、
っすぐパスッと切られてると断面が。
そうですね。
それを、はい、その技能士の方が、
はい、こう面を取るんですよ。もう、バリを取るっていうんですけど、
はい、
それを、全部の線にこうかけてこう手仕上げをするというのを、弊社の売りにしております。
素晴らしい。そうすると、
はい、
世の中に2つとして同じハンコはないとも言える。
ないんです。もう田中さんとか、ね、よくあるお名字でも、
はい、
全て違う田中さんに仕上がるんですよ。
へえ。それはその、今メントリーじゃなくて何ておっしゃいました、あのその作業のこと、角を取る、
今バリを取るです
か。バリを取る、
はい、
それは同じ田中でも、
はい、
あのこんな田中がいいなって注文したら、
はい、
それに合わせたバリの取り方、角の取り方をしてくださるんですか。
陰影を作る時に、
はい、
例えば女性やったらちょっと柔らかい字にしたり、男性ならちょっとまあこう男っぽいというか、こう角張ったような田中さんにの陰影をまず作るんですね、
はい、
で機械で彫って、でその、まあ、手仕上げの作業は全て一緒なんですよ。なのでその陰影を作る時に全てがこう決まるという感じです。
あ、そうなんですか、はい、これはなかなか奥深いっていうか、
そうですね、
いろんなことがこう自分なりの田中ができるんだ、
はい、
ということですよね。いやー、これはなかなか楽しみですね。私は松岡というんですが、
はい、
割と簡単な自覚としては簡単なんですが、台湾に行った時に、
はい、
やっぱり漢字のその、中国か台湾かどっちかで、やっぱり本場と軽く思って、
はい、
いや作っとこうって思って、ね、はい、作っていただいたんですが、
はい、
あっという間にできたんですけど、それはなんか全然ダメなんです。
台湾多いですよね、ハンコ屋さん。
あ、そうなんですか、
はい、私も行ったことありますけど、ハンコ屋さんだらけでしたね。
あ、じゃあ台湾で作ったのかもしれませんね。なんか丸い松岡っていう字で、これはハンコには使えない、はい、1回ぐらい使ったかもしれませんが、やたら大きくって、
はい、
あまりにも簡単すぎて何にも使えないという、まあでもこれも勉強というところです。さあ、そういう中で、
はい、
その先ほど脱ハンコという話が出ましたが、
はい、
はい、この何かいろいろあったんですよね。やっぱり売り上げに影響しましたか、それからコロナ禍ということで。
そうですね、はい、コロナ禍で売り上げ半減しましたし、
はい、
弊社支店がイオンモール のショッピングモールにも出店させてもらってるんですけれど、
はい、
イオンモールが閉鎖したりすることもあったので。
ああ、そうか、お店自体がクローズすると、は
い、そうですね。
あ、そういうこともあったんですね、
はい、ありました。
はい、
はい、でもうそこから本当にもうどうしようって言って、
はい、
父である会長と、はい、まあ、結構悩みましたね、そこは。
あ、そうですか、はい、さあ、この後は、
はい、
その時にどうしたか伺います。
はい、
そのコロナ禍のその影響、はい、それから脱ハンコという大臣の言葉、
はい、
まあ、そんなこんなで、まあ、売り上げがやっぱり大きな影響を受けたというところですよ ね、
はい、
その時にどうなさったんでしょう。
その時に、ね、突然ね、
はい、
父である会長からちょっとどら焼き屋始めへんかっていう。
なんでですかっていう、その
いや本当にもう寝耳に水っていう感じでしたね。
ですよね、
はい、
なんか関連性のあるものだったらこういう印鑑作ってみんかとかだったら分かるんですが、
はいはいはい、そうですね、もう本当に畑違いなの で、
はい、
まあ、同業、全国の同業やっぱり同じように悩んでいて、
はい、
で大阪 の同じハンコ屋さんが どら焼きをオープンされて、どうですかと、京都店どうですかとこう誘われて、
はい、
じゃあ会長がこうやろう、
すごい
そうですね、会長ノリノリでした。
ノリノリ、あの7代目のこの高日由美さんも、
はいはい、
なかなかのやり手だと思うんですけれども、お父様すごく頭が柔軟っていうか、そういう時にどら焼きやったらええやんってよく、
まあそうですね、はい、父もすごく悩んでたので、
はい、どうしたらええかなと、
ね、
この事業を続けていくにはと、
そうですね、
はい、
もうまあ同じね、ハンコ業界の中で、まあ、限度があるやろうと、というので、まあ、ちょっと畑違いのところからまあお声掛けいただいたのもあって、
うん、
ちょっとやってみひんかということで、はあ、はい、私は大反対しました。
あ、そうですか、はい、それが現在はその、はい、お店の1階フロアの3分の2をこのどら焼き屋さんに改装されて、
はい、
それまでには高日由美さん、はい、何をされたんでしょう、すぐにはできないですよね。
そうですね、私ももう、もうすごく考えましたし、
はい、
で弊社四条新町にあるんですけれども、まあ、和菓子店と洋菓子店がこう半径1キロ以内にもう20店舗ぐらいあるような、
あるでしょう ね
繁華街なので、
はい、
いやこんなところに出していいのかと、
はい、
ね、
競合店がもう本当に山ほどあると。
そうなんですよ、
はい、
でもまあこんだけまあスイーツ店があったあるってことは、まあ需要があるんじゃないと、はい、ちょっと私も考え方をちょっと変えてみたんです。見
方を変えたと、
はい、
はい、
そしたらあれ、これはちょっとやってみようかなと、挑戦してみようという気持ちに変わりました。
はい、
はい、
でそれからがすごいですよね。高日由美さんはどうされたんですか。
修行に行きました。
修行に行った、はい、うん、そしたら私分かった、
そうですね、もうそ
っから行ってくるわと、
はい、すぐその社長、大阪のね、どら焼きをされた社長に話を聞いて、
はい
はい、じゃあ修行に行ってくるわと言って、
ほう、
はい、
大阪に行かれたということですか。
はい、そうですね、
はい
はい、で帰って修行して帰ってきて、
はい、
それをこう新しく雇用した20人にこう教えて、
その売り上げが半減したという状況があって、
はい、
そのどら焼き新しい事業、全く縁もゆかりもない事業を始めるために修行に行って、
はい、
新しく20人雇用ってすごくないですか。
そうですね、
はい、その思いっきり
そうですね、
はい、
朝ね6時から仕込みをするんですよ、はい、どら焼きを作るのにね。
あ、でそうですか、
やっぱり1人2人ではできないので、
はい、
一気にもう早朝からもう5人ぐらい働いてもらわないと作れなかったので、
はい、仕込みって、はい、はい、どういう、何を仕込むんですか。
生地を一から作るんです。本当に卵割るところから。
あらあら、
はい、本当に
もう出来上がりの粉が、卵も成分として入った粉に水混ぜてかき混ぜるっていうんじゃなく、
はい、卵を、
はい、
割って粉混ぜて水混ぜて、
はい、
で、まあ、温度調整も結構難しいんですけど、温度調整をしながら生地を焼くところから毎日始まります。
そうですか、
はい、
そしてですね、それが2種類3種類っていうんだったら話わかるんですが、
はい、
一体何種類あるんですかというそこなんですけど、今現在何種類あるんですか。
今ね、これ多分、
はい、この映像をご覧になってる皆さん、はいはい、
30種類ぐらいあります。
30種類ぐらい、
はい、常に30種類ぐらいありますね。
それおかしいんじゃないですかっていう気がするんですがいや、それが皆さん大変驚くのが、
はい、
本当に一個一個こう愛情っていうんじゃなくって、
はい、
なんていうんですかね、質が高いっていうか、一個一個が尊上そこらの、
はい、
スイーツより美味しい、
ありがとうございます。
そこの素晴らしいなと思うんですが、
ありがとうございます、
はい、でもその5時から生地を一から作る、
はい、
でこれだけ30種類もの中身いろいろですよね、
はい、
いちごがあったり、
そうですね、
栗があったり、
はい
はいはい、バナナがあったり、はい、果物一個とってもいろいろあるし、
はい
はい、どうするんですかえそれ全部
結構できるんですよあのね、スタッフもね、
はい、
すごく覚えがよくって皆さんすごくテキパキ動いてくださってて、はい、ちゃんとオープンの時間には。
そうですか、
はい、
そうやってその1階 の救急車が、ね、今通ってますけど、はい、やっぱり暑いからなかなか大変ですよ ね、はい、さあその新しい、スタッフを20人雇われて、
はい、
で3分の2を改装されて、はい、どうでしょうか、そのお店の名前は何かついてるんですか。
クローバー結び市場新町でと言います。
あ、クローバー結びっていうのがその修行に行かれた、はい、その親元の
そうですね
お店の名前ということですね、はい、すごくあの美味しいっていうか質が高いですよね。
ありがとうございます、はい、
クローバー結び新町店、
市場新町店、
市場新町店、はいはい、
ですね、
はい、
皮は結構特徴があって、
あります、
はい、まあ、
ちょっと出しましょうどういう特徴ですか。
ふんわりやけど結構もちもちなところで、結構あのどら焼きって喉が乾くイメージがあったんですけど、
あの結構スポンジ風っていうか、何かを飲みながらじゃないと水分取られるわみたいな感じがまあないでもないっていう。
そうです、
それが全然違いますよね、
うん、全然違いますね、もちもちなので、はい、
ええ、
まあ、どのフルーツを入れても合うんですよ。
しっくりくる、はい、はい、
そうですね、
はい、それはよく考えておられますよね。
そうですね、
はい、
まあ、美味しかった、実際食べて美味しかったので、
はい、
まあ、これやってもいいかな、ということにもなりましたので、
1年ちょっと経ちましたが、はい、どうでしょうか人気は。
だいぶお客さんは増えたかなと。
固定客が、
そうですね、リピーターが、はい、すごく多いですね、
はい、一度買ったらやめられないというか週 2,3 回は行きたくなるっていう
松岡さんも来てくださってるんで
もう何回行ったか分かりませんっていう、朝ごはん代わりにとかおやつにとか、
はい、
そうなってしまうんですよね、はい、まあ、祇園祭りの、その時も祇園祭り前にオープンされて、はい、大変人気を、
そうです、
博したと聞きましたが、
はい、7月は、
はい、
夜勤が、ね、あるんですけど、
夜勤、
はい、京都のうちで閉店だけ、
はい、
祇園祭りの夜勤をしております。
いいですね、やっぱり京都ならではという部分もあるというところですね、はい、 そうですね、はい、そして新商品が出たということでお持ちいただいたんですが、はいはい、どんな新商品でしょうか。残り1分です、はい、わらび餅、
わらび餅とほうじ茶、
ほうじ茶、これはもうどんどん新しいものが出てくると、
はい、
それから、7月ですから、はい、これから山や鉾が立つでしょう、
はい、
新町通りといえば放火鉾、
はい、
お店のあたりは放火鉾が御町内
なるんですよね。そうですね、放火鉾町になります。
そして、これ地図ですが作られたんですか。
はい、弊社が作りました、
はい、
で通行人の方にお配りしております。
そうですか、
はい、
これはいいですよね、やっぱりどんな山や鉾がどこの通りに今現在がどこで。
そうなんです、はい、観光客の方はね、どこ向いて歩いてるのかもわからない方おられるので。
わかりました、
これを頼りにということで、
はい、はい、もうお時間がないんですが、世界に向かって羽ばたく、そんな高木由美さんです、はい。